ころぱれやんいたかんあわんおふんさくらちらあらんけんかむいまうしりえかあやいこしねえれん。
イランカラプテ、おはようございます。2016年8月7日、FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシ、第184回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、茅野史郎が担当します。録音により、恵庭市の FME 庭では毎週土曜日に、帯広市の FM ウィングでは第3日曜日に、神戸市のインターネットラジオ FM ワイワイでは第4土曜日の午後3時から4時に放送されます。FM ウィングでの放送の際には、インターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートは、はじめましてあるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。昨日の6日、広島市では71回目の原爆の日を迎えました。また、日本時間の6日の午前8時には、ブラジルのリオデジャネイロで第31回目のオリンピックが開幕しました。アイヌ語で8月はシニュラップと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。一つ目の記事は、北海道新聞、同心、子ども新聞、週刊マナブン7月16日の記事より、日高管内ビラトリ町の二豚小は本年度から1年を通じアイヌ語の授業を始めました。昔から地域にアイヌの人々が多く住んでいるため、ふるさとの文化を学ぶのが目的です。先生は町立二豚アイヌ文化博物館に勤める関根健二さん44。授業を行う体育館には毎回元気なアイヌ語が響きます。イランカラプテ、こんにちは。イランカラプテ。5月の授業の日、関根さんが体育館に入ると集まった3年生以上の21人が声を掛け合いました。この日は挨拶や好き嫌いの言い方、虫の名前を教わりました。昔アイヌの男性は人の家を訪ねた時、声をかけるのではなく咳払いをして訪れを知らせました。人が大勢いるときは咳払いしても誰も気づいてくれなかったという話もあります。と関根さんが言うと、みんな声を上げて笑いました。二豚二小はこれまでもふるさとを深く知る学習としてアイヌ工芸の作家を招いた特別授業をしてきました。昨年度は総合学習でアイヌ語を5回習い、今年からは1年かけてじっくり学ぶことにしたのです。授業の目的は言葉を覚えたり使ったりすることではなく、アイヌの文化をもっと知って大切に伝えることなんです、と阿部秀智校長は言います。授業は1回40分、この日は挨拶の仕草も学びました。まず関根さんが男の人の仕草を見せました。両手をすり合わせ、手のひらを上に何度か煽るように上下させます。みんなもやってみて、と呼びかけると、児童は近くの人と向かい合って繰り返しました。昔の男の人の正式な挨拶の時、父から始まって6代くらい前までの先祖の名を告げたそうです。文字で覚えたのではなくて、頭で記憶したんですよ。関根さんの説明にすごいという声が漏れました。本田文香さん4年は、習った言葉をお母さんに教えて家でも使ってみます。アイヌのことにどんどん興味が湧いてきました、と教えてくれました。子どもたちは動植物や風を神様とするアイヌの考え方などにも関心を持ってくれます。教える人が増え、北海道中の子どもが学べるようになってほしい、と関根さんは広がりを期待しています。二つ目のニュースです。7月20日、北海道新聞。アイヌ民族遺骨12体、85年ぶり故郷の大地に。浦川。北大が研究目的で墓から持ち去ったアイヌ民族の遺骨が12体、日高管内、浦河町のアイヌ民族に返還され、およそ85年ぶりに故郷の地に埋葬された。遺骨を迎え入れる儀式は15日から3日間行われた。 今年3月の和解で実現した返還と再埋葬の様子を写真で振り返る。先祖の骨を持ち去られ、安寧を奪われた長く苦しむ先祖の霊を元に戻すことができて感無量だ。伝統儀式を執り行った祭司の葛野杉雄さん62、新日高町はこう振り返った。遺骨受け入れと再埋葬は日高館内、ゆかりのアイヌ民族有志の団体、コタンの会、清水雄二代表が執り行った。遺骨は15日に北大から運ばれ、神への祈りを捧げるカムイのみを行った。17日には道庁キネウスの墓地まで葬列を組んで運び、遺骨を納めた木箱にアイヌ民族衣装をかけ、供物を添えて埋葬した。墓地にはクワと呼ばれる墓標が建てられ、伝統儀式イチャルパで供養した。アイヌ民族にとって埋葬は大地から生まれ、亡くなると再び大地に戻すという営みを指す。一連の儀式と再埋葬は一度は壊れた先祖のその営みを取り戻す意味がある。コタンの会によると、アイヌ民族にはもともと墓参りの習慣がなく、代わりに自宅そばにヌサさんと呼ばれる祭壇を設置。年数回酒や供物を捧げ、先祖を供養するのが通例だという。今回の再埋葬は浦河町出身の小川隆吉さん80ら男女3人が2012年北大に遺骨の返還を求めて札幌地裁に提訴し、今年3月に成立した和解で実現した。ただ、全国の12大学にはなお約1600体の遺体が保管されており、16日に浦河町で開かれた地元住民、アイヌ民族、研究者らの集いでも、研究者の責任や未返還の遺骨の今後が課題として浮上した。3つ目のニュースです。8月2日、北海道新聞、台湾総統先住民に謝罪、歴代初400年権利侵害。台湾の蔡英文総統は台湾の先住民の日の1日、総統府に先住民の代表約70人を招き、先住民はこれまで苦痛や不平等を受けてきたと政府を代表して謝罪した。先住民の待遇改善は民主進歩党、民進党の蔡政権の重点政策の一つ。行政院、内閣によると、総統が先住民に直接謝罪するのは初めて。今後、先住民に関する歴史や政策を見直すための委員会を設置し、民族自治の強化や言語や文化の保護に向けた新法の制定を進めるという。蔡氏は過去400年のオランダや清、日本、中華民国など、台湾の政権は土地の略奪などで先住民の権利を侵害してきたと率直に述べ、先住民の基本的権利を守るための現行の基本法も不十分と認めた。台湾では民進党の陳水扁政権下の2005年に同基本法を制定するなど、先住民の地位向上が図られてきたが、先住民側にはなお強い不満があり、1日も一部の先住民が謝罪だけでは不十分として総統府前で抗議活動を行った。台湾政府は現在、タイヤル、アミなど16民族を先住民族として認定。全人口約2300万人の約 2% を占め、経済的に恵まれていない家庭も多いとされる。4つ目です。最後のニュースです。北海道新聞、8月3日。人、石森修造さん。博物館などの優れた展示を表彰する日本展示学会の本年度作品賞に昨年オープンした北海道博物館、札幌市厚別区が選ばれた。雄大な自然と文化で形作られた北海道の歩みをアイヌ民族の視点も交えて紹介する独自性が評価された。受賞に運命を感じた。同学会は学生時代から支持し、行動する民族学者として知られた故、梅沢忠夫さんが会長だった組織。先生が天国から届けてくれたのかなと喜びをかみしめる。神戸市出身、同市の江南大に進んだ学生時代、兄弟で文化人類学を教えていた梅沢さんの研究会に参加した。 現場に足を運び、自分の頭で考え抜く大切さを学んだ。その後も研究を重ね、1975年、梅沢さんが館長を務めた国立民族学博物館大阪府吹田市の研究員に、観光客の増加が地域社会に与える影響を調べるため、ミクロネシア連邦に1年間住み込むなど、市の教えを実践し続けた。2006年、北大観光学高等研究センターの教授に招かれ、観光と博物館の運営に精通している点が評価され、北海道博物館の初代館長に。館内には本物そっくりのヒグマの形をしたソファーを置くなど、3世代が楽しめる空間づくりを心がけた。関西人ならではのサービス精神から生まれたアイデアです。夏休み中、家族連れの姿も目立つ館内。学芸員らスタッフと協力し合って、道民に愛される博物館にしていきたいと意気込む70歳。はい、以上です。シロさん、今日のニュースで何かございますか？
浦河のコタンの会に対して、北海道大学が研究用に、集めていたアイヌの人骨を返還するというニュースがございましたけども、まあ、これは画期的なことだなというふうに私も思っております。以上です。
担当は関根健二でした。
ワイワイガヤガヤのコーナーです。本日は夏休みについてというテーマでお送りいたします。私、司会担当いたします茅野史郎です。それでは出演者順番にですね、どちらから来た誰というふうに自己紹介をお願いいたします。
はい、本庁から来ています、貝沢弘子です。
はい、様に町から参りました大野です。
新渡谷小学校の阿部です。
はい、今日はですね、まあ、夏休みというテーマですので、まあ、皆さん小学校、中学校、高校、まあ、大学まで行ってる人は大学の夏休みなど経験してると思うんですけども、まあ、もしくはお父さんお母さんになってる人は自分の子供でもいいんですけども、夏休みっていうのはどういうふうに過ごしたか、または過ごさせたかと子供たちに対してですね、そういう体験談を含めて、まあ、夏休みっていいなあという、またこういうとこが良かったなという話をしたいと思いますが、うん、じゃあ口火をひろこさんに聞いていただきます。
そうですね、私は子供の頃はやっぱり家族旅行っていうイメージがありますね。あとスイカをいっぱい食べたっていうイメージが、う
ん、なるほど。
あと、私子供の頃は親がキリスト教だったので教会のキャンプに行ったとか、
うん、ああ、なるほど、
うん、自分の子供にもやっぱり旅に旅行に行ったっていうこともありますね。
なるほど。例えば、うん、キリスト教っていうことは毎週日曜日ちゃんと教会にも、
その時は行かされ、親に連れられて行かされてました。ええ、
そのキャンプっていうのはどんなところ行くんですか？海、山、
どこだったかはっきり覚えてないですけどキャンプファイヤーを毎年キャンプファイヤーして、その周りで丸円になって、なんかゲームとか大人がいろいろ工夫してくれるゲームを、うん、楽しんでたっていう。
なるほど。
そうですね。
はい。それでは大野さん、はい、いかがですかね。
はい。私は香川県で生まれて岡山で育った人間ですけど、まああちらは夏休み長いんですよね、北海道より。だから9月上旬ぐらいまで休みだったから結構長いんですよ。
そうですね。
中旬ぐらいからかな。
うんうん
うん、暑いですしね。
うん、
で私の場合は両親の実家が香川県ですから、 あの夏休みは私が子供の頃は祖父母をみんな生きてましたから、毎年まず毎年夏休みになったら
実家に、
実家に親の実家ですね。
おばあちゃん、
じいちゃんばあちゃん、いましたって言ってました。あの父方の方が今観音寺市っていうところで、まあ当時は豊浜町っていう、大平元総理の出身ですね。
あ、そうですか。
そっちへ行ったり、母方の方が高松市の屋島ですね、源平合戦のあったところですけどね、そこ行って、まあ、あの何日か過ごしてましたね。
なるほど。
で、まあ、やっぱりあの全然違う環境で、どっちも海が近かったんでね。
海水浴
あんまり泳いだ記憶ないんですね。潮干狩りとかやりましたね。
潮干狩り。
あとあの当時あの瀬戸大橋なかったので、いつもフェリーで行くんですよ。それがやっぱり思い出でしてね、岡山の宇野港という港があってね、そこからフェリーで行くんです。1時間ぐらいだったかな。
なるほど。
で、その船でいつもあの甲板のところにあの屋台みたいな感じでうどん屋があるんですよ。
お
そこでうどんをいつも食べて、
大
会の海を見ながら、
さすがですね。
うどんを食べるのがね、いつも楽しい、おいしいんですよね、そのあれは本当に本なんだろう、懐かしい思い出ですね。
それはやっぱり香川県ったらうどんの、なんていうんですか、おいしいとこですよ
ね。そうです、そうですね。だからもううどん大好きですね。だから、
うどんっていうのはなんか麦粉と塩と水しか入ってないけど、そのこね具合によって微妙に、ね、味が変わるんだっていう話聞きますけど、
あとやっぱりやっぱり出汁ですね。
あ、出汁、ね、あ、そっか、麺がいくら美味しくても出汁が、
出汁がまずいとね。
出汁は甘いんですか？甘みっていう。
甘みはあんまりない。
あ、
甘いのもちょっとあるかも、まああるにあるかもしれないけど、とも薄いですね、北海道のそばとうどんの出汁に比べると。
あ、色が薄い。
あっさりしてますよね、さぬきうどんね。
そうだ、さぬきうどんたらね、有名ですもんね。
有名ですね。
はい、それでは阿部校長お願いします。
はい、子供の頃の夏休みをあんまり覚えてないというか、ただだらだら過ごしてたかなっていうふうに、自分は旭川なんですけど、旭川の夏は半端なく暑いんで、で、両親とも仕事してたんで、で、父親免許持ってなかったんで、どっか連れてってもらうとか、そういうふうなことまずなかったんで、早く学校始まればいいなっていうふうに思ってましたね。だから今親になって子供ができた時には、自分が体験できなかったことを、なんとか、まあ中学校の、教員、一般教員時代中学校だったんで、部活、夏休み中も部活で忙しいんですけれども、空いた時はキャンプに連れてったりとか、自分子供時代やったことないんで。
旭川からだったらどこまでキャンプ行くんですか？
いや、自分こっち来てから、子供たち連れてキャンプ、行きましたね。夏休み中ほとんど家にいたと思います、
子供の頃。
でもやっぱりお父さんがその車乗れないっていうとハンディあるもんですか、移動するっていう意味では。
そうですね。一回だけ旭川海ないんで、留萌の方まで汽車乗って、海水浴に1回だけ連れてってもらったことがあるんですけど、
貴重な体験です、
ね、体験で、
なるほど、はい。まあ、私がですね、夏休みって思い出すのは、やっぱり、なんちゅうんだろうな、その、ゆっくり朝寝坊できるっていう、そういうことしか覚えてない。だけど、必ずラジオ体操ってあって、6時に1回集まるんだよね。で、ラジオで体操をその広場でやって、そこでなんか、出席簿みたいなやつ、反抗してもらって、まだ帰って寝てるんだよね。だから、
そうですね。そういえばそういうのありましたね。
あのラジオ体操っていうのは、まあ、子供たちは、
そうですね。
真面目には言っていたけどね、あれ、本当に必要かって私今思うんです。
そうですよね。
今どうですか、新谷小学校はやってますか、あれ。
ラジオ体操子供会で、夏休み中10日ほどやってますね。
10日ならもいいですね、短くて。
いや、今の子供たち本当忙しいなっていうふうに、まあ自分らが忙しくさせてるような感じも、宿題いっぱい出して、
ね、夏休みも習い事ですか。
習い事もあるし、で、自分先生の立場からすると、ちゃんと夏休みもさっき四郎さんが朝寝坊してたなっていう話するけど、 先生としては子どもたちには夏休みもちゃんと朝早く起きてっていうふうなことを推奨するんでね、あんまり本音としては夏休みぐらいはゆっくりせっていうふうなイメージもあるんですけど、どうしても言っちゃいますね。
子どもたちなんで忙しいんですか？
宿題いっぱい出るし、夏休み中も学校やってる時なんかも習い事行ってるの、夏休みも行ってるし、うん、そんなのもあるし、自分らの子供時代から見たら忙しいなっていうふうに。
学校に行く日もありますよね。
そうですね、うん、
はい、ちょうど話も盛り上がっていたところなんですけれども、今日はワイワイガヤガヤはですね、夏休みについてということでお送りしました。どうもありがとうございました。
茅野茂二谷アイヌ資料館からのお知らせです。この資料館は初代館長の茅野茂が収集し、国の重要有形民族文化財に指定された202点を含む4000点余りのアイヌの民具が展示されています。また茅野茂が外国のさまざまな少数先住民族と交流する中で手に入れた貴重な資料も見ることができ、茅野茂の足跡をたどることができます。館内には茅野茂検証コーナーを設けており、2階には書斎の様子も再現しております。また茅野が録音した音源も聞くことができ、五感でアイヌ文化を堪能していただけます。また公式ホームページも公開しておりますので、茅野茂二舞台にアイヌ資料館でご検索ください。入館料は400円、館長在館時はご要望に応じ解説なども行っております。町立博物館や二舞台に温泉ゆからとともにご訪問ください。
インタビューのコーナーです。本日のお客様はアメリカ合衆国スタンフォード大学3年生のマリア・ビクトリア・ディアス・ゴンザレスさんです。現在は北海道大学でインターンをされています。おはようございます。
おはようございます。
はい、それではまずマリアさんはどちらのご出身か教えてください。
はい、私はコロンビアで生まれたけど、アメリカに育ちましたから、ニューヨークは出身です。
はい、コロンビアっていうとどういう感じの国ですか？
コロンビアはとてもいい感じの国です。いっぱい美しい自然がある、皆さんはとっても優しいんです。
はい、コロンビアで美味しい食べ物ってありますか？
はい、いっぱいがありますと、私の生まれたところは山の中の町ですから、いっぱいの、温かいのスープがあります、うん、美味しいです。
なるほど、それは何が入ってるんですかね、中身は。
ああ、何が入っていると、たくさん野菜が入っている。
あ、野菜スープ、
うん、野菜と肉。
肉入った、ああ、なるほど。はい、それでは2つ目のちょっと質問なんですけども、まあ、今コロンビアで生まれたというふうにお伺いしました。そしていつ頃アメリカ合衆国へ移り住んだんでしょうか、教えてください。
はい、私が6歳 6歳の時ぐらいに、アメリカに引っ越しました。
それはご両親と一緒にということですか？
うん、そうです。私の父は、アメリカで仕事があったから引っ越しました。
ちなみにお父さんはどんな仕事をされてるんですか？
お父さんの仕事はちょっと難しいですけど病院で、軍のことについて。
じゃあ お医者さんですか？
ん、
お医者さん、ドクターではない。
うん、医者さんじゃないんですけど、はい、英語でも、説明はちょっとわからないです。
はい、わかりました。それではですね、次のちょっと質問に進んでいきますが、現在アメリカに住んでいてスタンフォード大学で学ばれているわけですけれども、どのような分野を専攻されていますか？
スタンフォード大学で、私が2つ専攻がありますと、
はい、
1つはアフリカとアフリカンアメリカン人の研究です。他には、公共政策のことです。
はい、その、アフリカと、失礼しました、アフリカとアフリカンアメリカン、アメリカ人、アフリカンアメリカ人の研究ということがあるんですけれども、これはアフリカに住んでいる、いわゆる黒人とアメリカに住んでいる黒人の比較ということですか？
はい、そういう。
じゃあちょっと話を変えますけれども、マリアさん自身も、アフリカンの血が流れているということですよね？
はい。
どのぐらい流れてるんですか？半分とか4分の1とか8分の1とかあるんですけど。
私の父は、コロンビアの黒人です。私の母は、コロンビアの白人と先住民の、ちょっとミックスですから、私が、いっぱいのミックスを。
ああ、なるほど。そうすると、マリアさん自身は先住民の血、白人の血、黒人の血を引いてるということですね。はい。わ、はい、かりました。じゃあ、それぞれの立場で、なんか研究しなきゃいけないですね。はい、わかりました。それではですね、次の質問に進んでいきますが、日本語はいつ頃から勉強を始めましたか？
はい、私が大学で2年間前に、日本語を勉強を始めました。
日本語は好きですか？
はい、好きです。ちょっと難しいです
その日本語を勉強するきっかけっていうのはどんなものがあったんでしょうか？まあ、例えば漫画を読んで、日本語に興味を持ったとか。
はい、コロンビアで漫画とアニメはとても人気がある
けど、そうですか。
小さい子供の時から、そういうことは大好きですから、日本語を勉強したいんです。
なるほど。じゃあ今でもその日本の漫画とかも読んでますか？
日本語ではまだちょっとできないんですけど、アメリカで、インターネットで、英語の、翻訳した漫画があるから、その漫画を読んでる。
なるほど。日本ではですね、コスプレといって漫画に出てくるキャラクター の服装を着て写真を撮ったりする、そういう人たちいるんですけど、そういう人のことは理解できますか？自分でもやってみたいとか思いますか？
私がコスプレをしたことがないんですけど、そういうことがでも大好きです。その人はとても面白くてかっこいいだと思います。
まあ、例えば苫小牧市ではですね、そのコスプレをした人たちが集まって互いにこう写真を撮ったりするっていう、そういうことをやってるらしいんですよね。ですからそういうことをやってる人が、身近にいるなというふうに、思っておりますけども。はい、それではですね、最後の質問になりますが、なぜアイヌ文化に興味を持たれたのでしょうか？
はい、実は私の文化に関するです。私が、コロンビアの黒人です。その民族のグループは、国際的に、あまり知られないんですから、 私がアイヌ、その点でアイヌの場合はちょっと似ていたと思っていましたから、アイヌの人たちから、アイヌの人たちのことの問題の状態について学びたいんです。
はい、本日のお客様はアメリカ合衆国スタンフォード大学3年生のマリア・ビクトリア・ジアズ・ゴンザレスさんです。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
もしアイヌに文字があったら、世界に類を見ない残虐非道の歴史が残されていたと思う。FM ピパウシのリスナーの皆さん、イランカラプテ、木村文夫の言いたい放題の時間です。2018年に行われる北海道開拓150周年記念行事、農耕民族の日本人、そして狩猟採集民族であるアイヌの先人たちが、この北海道の厳しい自然条件を克服しての開拓は、先人の観南深紅の足跡抜きには考えられないとあるが、それは確かであろう。しかし、この開拓によって多くのアイヌが犠牲になった。歴史の事実も確かだ。忘れてはいけない。その一つに、松前藩の横暴、そして金儲けのためなら何でもするという、近江商人たちの鬼畜にも劣る、悪行の数々、その他掘り起こされていない真実、タブーとされてきた御料牧場の事案、このことを踏まえて知事の高橋晴美さん、他関係者はアイヌが納得いくような結論を出してもらいたい。この問題、全国のアイヌが息を呑んで注視していることを。次は、私が書いたエッセイをいつものように貝沢博子さんに朗読してもらいます。よろしくお願いします。
朗読の前に、この文章の中に出てくるアイヌ語を説明させていただきます。シロンヌップキツネ、レラ風、ヌプリ山、ポン小さい、ユク鹿、イセポウサギ、チカッポ小鳥、スイウヌカランロウ、また会おう、イヤイライケレ、ありがとうです。では、カムイタチシリーズ11、出会い、再会、別れ。6月に入ってからは暑い。今日もとにかく暑い。あーじーあーじーとたくさんのセミたちの合唱。今日からは造林地の下草刈りが始まる。現場に向かう途中、シロンヌップの子供と出会う。珍しく栄養が足りているのか、コロンコロンと太ったポンチロンヌップ。母さん頑張ってるなぁと思いながら通り過ぎて、間もなく現場に着く。いよいよ始まりだ。今日からは草の丈5、60センチぐらいの草刈りが始まる。この草の下にカムイたちの子供が外敵から身を守ろうとじっと身を伏せているので、神経を集中しなければ危ない。仕事を始めて1時間ほど過ぎたか、ユクが2から30メートル前方にいて、 俺たちの様子を伺っている。はっと思い、さらに神経を集中させる。すると5メートルほど先からポンユクが飛び跳ねた。体には斑点のあるバンビだ。生後10日ぐらいは経っているのだろう。みんなで仕事を一時中断してバンビの行く先を見守る。その後すぐに母親を見つけ、ヌプリへ消えていく微笑ましい光景をみんなで見送る。今後半月は特にバンビ、イセポの子供たち、チカッポの巣に注意が必要だなぁと仲間と話し合い、仕事が始まる。しかし暑い暑い暑い。今日は早じまいで家に帰り、冷たいビールでカムイたちに乾杯しよう。カムイたちよ、明日水運のからんろう。そして2、3日後、今日は昨年チロンヌップ母さんと出会った場所に現場代わりだ。仕事始めは7時30分だが、7時には現場に着く。しばしの間木陰に入り腰を下ろす。今日も暑そうだ。そこへ心地よいデラがヌプリの木々の合間を縫って降りてくる。仕事前の安らぎのひととき。斜面には造林地いっぱいにアザミの花が赤紫の花を開く。葉先にトゲがあり、ちょっと危険だ。だけど、美しい。昔、こういう花に出会ったような気もするが、遠い昔の話でもう記憶が定かではない。周りの山々からは、無数のチカッポたちのきれいな歌声。時期外れの格好。みんなに置いてきぼりを食ったのか、寂しそうな声のうぐいす。そこへいつものようにガーガーと小足や高麗生地だ。ヌプリもいろいろ様々である。しかし楽しい。こんな楽しい時間もあっという間に過ぎ、仕事開始だ。暑さと最近増えてきた蜂との戦いが始まる。先に若者がエンジンをフル回転でスタートする。遅れじとやや老骨も鞭を入れ、横一線に草を刈る。暑い。仕事を始めて2時間少し経ったが、真っ赤な顔をして日差しをよけ木陰に逃げ込む。座る場所を見つけ腰を下ろす。みんなそれぞれに汗を拭いたりタバコに火をつけたりしているとき、同僚の肩にセミが止まり、耳元で味味と暑さに拍車をかける。こんなこと初めてだ。やる気にブレーキをかける一幕に、みんな無言で持ち場に戻った。午前中の仕事が終わり、昼食のため車に戻ると、懐かしい来客があった。チロンヌプ母さんかもしれない。目と目の間の白い斑点。確かに母さんだ。しかし見る影もない。後ろ足に怪我をして化膿しているようで、ハエが集まっている。体も硬直してほぼ3本足。この状態では餌も取れないだろう。極限まで痩せ細り、見るに忍びない。俺たちのすぐそばでこっちを伺っていたので、誰もが哀れに思い、何かをと弁当を開いているとき、よたよたと草むらに消えていった。死に場所を探していたのか、俺たちに別れを言いに来たのか、 その後見ることがなかった。なんとも寂しい。二三日前、元気なポンチロンヌップと出会い、今日は母さんとの別れ。午後からもやっぱり暑い。セミも心なしか声が小さい。やっと今日の仕事も終わった。早く帰って、冷たいビールでカムイたちに乾杯だ。カムイたちよ、やいらいけれ。それではもう一度、本文中に出てきましたアイヌ語を紹介いたします。チロンヌップ、キツネ。レラ、風。ヌプリ、山。ポン、小さい。ユク、鹿。イセポ、ウサギ。チカッポ、小鳥。スイウヌカランロウ、また会おう。イヤイライケレ、ありがとう。以上でした。
はい、二二谷小学校だよりを担当させていただいております阿部です。こんにちは。この放送をするのに10時にはここに来なきゃなんないなっていうふうに思ってたんですけど、ちょうど10時に、今リオでオリンピックやってまして、10時から、個人メドレー、水泳の個人メドレーの決勝があったんですよ。それですごい注目されてる試合だったんで、で結局萩野選手が金メダルだったんですよ。で瀬戸選手が、銅メダルってワンツーフィニッシュかなと思って期待して見てて、金と銅っていう風なそれを見てきたんで、ちょっと10分ぐらい遅れてきました。オリンピック始まって、これから寝不足なんでないかなっていう風に思ってるんですけど、オリンピックの世界ってどうしても順位がつく競争の世界ですよね。で学校っていうところも人が複数いるところなんで、どうしても子どもたちって周りに人がいたら比べられる世界っていう風なのがあるんですけど、自分は子どものうちはあんまり比べたくないなっていう、よく家庭の中で誰々ちゃんに比べてあんたはみたいな、そういうふうな会話があると思うんですけど、そうじゃないかなって。比べられると、人と比べられると、比べられた自分で自分を評価する、ってどう頑張ってもあの人は抜けないからっていうふうな、そうやって子供がどんどん卑屈になっていくっていうのは不幸なことかなっていうふうに自分は思ってます。だから誰かと比べてっていうより、家庭に保護者の方にも親御さんにもよく言ってるんですけど、誰かと比べてじゃなく、昨日の自分よりも今日の自分は良くなった、だから1ヶ月前のあんたより今のあんたすごい頑張ってるねっていうふうな、そういうふうな評価してほしいなっていうふうに思ってます。学校で先生がお母さんに、例えば参観日とかであって、誰々ちゃん最近よく頑張ってますよっていうふうに言うことに対して、日本人って結構控えめなんで、いやいやそんなことないですよっていうふうに言う親が多いんですけど、本当は自分は親にはありがとうございます、今あの子頑張ってんです、これからも頑張ります、先生よろしくお願いしますっていう、そういう家庭の方が絶対子供伸びてるなって、今まで30年ほどいろんな子供たち見て、その親たちも見てるんですけども、そうやって素直に喜んで 褒めてもらったことに対して喜べる、そういうふうな家は子供がちゃんとすくすく育ってんなというふうに思ってます。今その子供たちってやっぱりどの子も伸びたいっていうふうな、そういう気持ちを持ってるんで、その伸びたいっていう気持ちを素直に伸ばせられるような、そういうふうな学校づくりをこれからもしていきたいなというふうに思っています。ありがとうございました。
はい、次はピリカ・カンピソ氏のコーナーです。ピリカ・カンピソ氏とはアイヌ語で良い本という意味ですが、このコーナーでは数多くありますアイヌ民族関連の書籍の中から、スタッフがこの本は良い本だから皆さん、読んでほしいなという思う本を紹介するコーナーです。今日の担当は私、大野哲人です。よろしくお願いいたします。さて、今日紹介しようと思う本の、名前はオホーツクの明かりという本です。著者は阿部陽子さんという方です。この本は昨年ですね、春に出版された本です。もともとはアイヌ文化振興財団の出版助成で作られた本ですが、増刷されてクルーズという会社から出版されて、全国の本屋で手に入ります。インターネットでももちろん手に入ります。オホーツクの明かりです。でこの本はですね、この、カラフタアイヌの、方の、自伝ですね。この阿部陽子さんがカラフトの、ご出身のアイヌ民族です。昭和8年の生まれです。でこの、阿部さんは、カラフトのオチホという村のご出身です。落ちる、普通の落ちるという字に、船とかのホですね、という字でオチホと読みます。でこの地名はアイヌ語に関心をお持ちの方でしたらご存知の方も、多いかもしれませんが、もともとですね、アイヌ語研究の、草分けであった金田一京介が、カラフトに、初めて行ってアイヌ語を調査した時に、滞在してアイヌ語を、聞き取った、そういう場所で、随筆でですね、心の小道などと言われているものがありますが、その随筆の舞台にもなったところです。言葉が通じなくて、調査ができないということで、困った挙句、起点を聞かしてその、アイヌ語の聞き取りをしたというような、有名な随筆があります。昔は国語の教科書にもよく掲載されていた随筆でして、今も、掲載している教科書確か一社あったかと思いますが、そういう、随筆の舞台にもなったところです。でこの、阿部さんは、この落ち穂村の生まれで、育った方です。お父さんは漁師の、漁師で親方をやってたそうで、生活はそこそこ豊かに、暮らしていらっしゃったようですが、やはり差別もとかそういうものもあった、そういうアイヌのたくさん暮らす、村で、生まれ育った方です。でこのカラフトアイヌの歴史はですね、北海道のアイヌとはまた違うものがありまして、カラフトアイヌの人たちは、そのカラフトの、貴族がですね、ロシアになったり日本になったりそういうことで非常に、翻弄されてきた歴史があります。その歴史の延長線の中でこの、安倍さんの、暮らしがあったわけですが、この安倍さんのご先祖も、北海道の江別市の津石狩に強制移住された先祖もいらっしゃったということで、複雑な経緯で、この落ち穂というところにこの、安倍さんの一家が暮らすことになったということらしいです。でそこで、生まれ育った安倍さんですが、いろいろ、自然の中でですね、いろいろ、子供の頃からの生、い立ちですね、遊んだりとか自然の中でいろいろ、草を取って食べたり木の実を食べたり、そういういろんな思い出が綴られて、います。このアイヌ民族のいろんな自ら書いた自伝とかですね、そういう 追想録とかそういったものはいろいろ出版されていますが、カラフトアイヌの方が自ら書いたものというのは、少ないと思います。でカラフトと北海道では、もちろん、風土も違いますし、文化も違います。でこの阿部さんの、おじいちゃんおばあちゃんがアイヌの文化に非常に、詳しい、方だったようで、身近にこのアイヌの風習もそこそこ聞きする機会もあったようで、そういったおじいちゃんおばあちゃんの、思い出なども綴られています。本当にこの素朴な、阿部さんの本当に、本心からカラフトのことを、自分のルーツを皆さんに知ってほしいということで、書かれた本でして、非常に読みやすく、で阿部さんは俳句も読まれる方で、阿部さんの、お読みになった俳句もところどころで紹介されていたり、自ら、書いた、当時の地方村の様子などもイラストで書かれており、それが本の中で紹介されています。で、この阿部さんたちの一家は、結局このカラフトがですね、日本の、敗戦伴ってロシア、当時ソビエトですね、ソビエトに、南カラフトが、占領される中で、結局他の日本人と一緒に、カラフトを引き上げて北海道へ、移り住むという、経過をたどるわけですが、その移り住んだ北海道での暮らしも、身寄りもいなくて本当に苦労しながら、暮らしたと。で、差別、などもあり、その中で、一生懸命たくましく生きてこられたこの阿部さんの、北海道での生活も綴られています。そして、12年前にはふるさとの落ち穂にも再会を、再訪を果たすと、もう何十年もずっと行ってなかったふるさと行った、その、思い出、そして、それがやっぱり一つのきっかけになってですね、自分のアイヌとしてのルーツを書き残して本にしたいという思いが、出てきて、この本をお書きになったということです。で、ご自分の、同じ村の出身の方とか身内の方の中にやっぱり反対する声もあったそうですね。このアイヌのことを掘り起こしてこう本にしたりするのことについて、やっぱりあまりしてほしくないというような方もいたんですが、そういった、反対もある中で、やっぱり自分のルーツをみんなに知ってほしい、カラフトのこと、カラフトのアイヌのことを知ってほしい、そういう本当に思いが、伝わる、いい本ですので、ぜひ皆さんに読んでほしいと思います。なおこのオホーツクの明かりという本はですね、この落ち穂村の、すぐ近くの愛郎岬という岬がありまして、そこに立っている、灯台のことなんですね。そのオホーツク海を越えてですね、このいつも見えてたその岬の灯台がですね、一つの思い出なんですね。その、明かりが今も自分の心に、届いていると、そういう思いで、このオホーツクの明かりという、本当にふるさとへの思いにあふれた、タイトルです。ということで、今日のピリカカンピソシですが、阿部陽子さんのお書きになりましたオホーツクの明かりを紹介させてもらいました。担当は大野哲人でした。
第184回目の最後のコーナーとなります。それでは今日ですね、インタビューコーナーに出演いただきましたマリアさんにちょっと感想を、聞いてみたいと思います。はい、どうぞ。
そのラジオのプログラムは、初めて見た、ことがあるから、そのことは、民族のために、すごくいいことだと思います。私が、私の、民族と、アメリカの民族と、ラジオのプログラムをするのは、 いっぱい大事なだと思います。皆さんとよろしくお願いします。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。それでは、最後にですね、安倍校長に一言お願いしたいんですけども、はい、先ほど子どもたち の, その能力を伸ばすには比較しちゃいかんという、そういうお話があったと思うんですけども、それは本当に大事ですよね。
そうですね。人間、人と生活してるんで比較って絶対あると思うんですけど、ことさらに比較したら子どもたちって伸びないな。
あ、なるほどね。
頑張ったことを素直に頑張ったって褒めてあげる、何でもかんでも褒めるじゃないですけどもそういう子どもたちが頑張ったなっていう実感あるときにタイムリーに褒めてやれるっていうのが子どもを伸ばす力かなというふうに思ってます。
はい、それでは FM ピタウシからのお知らせを仙石さんからお願いします。
はい、 FM ピタウシからのお知らせです。 FM 二部谷放送愛称 FM ピタウシは月に1回主に第2日曜日ビラプリ町二部谷より 76.1 メガヘルツでお送りしています。 FM ピタウシでご検索いただきますとインターネットでダウンロードしいつでも聞くことができます。また録音により帯広市の FM ウィングでは 76.1 メガヘルツで第3日曜日に放送中、恵庭市の FM いい庭では 77.8 メガヘルツで毎週土曜日に放送中、神戸市の FM ワイワイではインターネットラジオで第4土曜日に放送中です。さて FM ピパウシでは皆様からのご意見ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡ビラトリ町二部谷、二部谷子ども図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。
FM ピパウシ第184回目の放送もお別れとなります。次回は9月11日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
いやいやいけ。
Yeah.